そう、今日のメッセージは大輔さんがくださったメッセージとちょっとつながっている。
ああ、
sorry, I just, sorry.
Today's message is kind of similar to 大輔 's message.
Yeah, but I'm gonna preach English today. I haven't done that for a while, but it's good to practice that also sometimes.
今日は英語でしばらくの間は英語説教はしてないけど、時々練習するのが好き、いいことです。
And we start from Matthew 11, just a few verses.
まずマタイ11章から始めましょう。しばらくの箇所ですけど。
Matthew 11, verse 28, from verse 28 to 30.
はい、マタイ11章28から30を読みましょう。
Can Elliot read that for in English?
In Japanese.
はい、yeah, in Japanese.
Oh.
はい、マタイの11の28から30。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私に吹雪を負って、私から学びなさい。そうすれば魂に野菜がきます。私の続きは追いやすく、私の荷は軽いからです。
はい。I'll read in English for Matthew 11, 28 to 30. Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light.
Yeah, and this is really famous scripture place.
まあこれは非常に有名な箇所ですけど。
Christ is calling people to him.
キリストは自分の身元に人を呼び寄せています。
And I want to show some aspects today from this scripture.
今日はこの箇所のいくつかの側面を、まあ皆さんと考えたいと思います。
First of all,The people who were around Christ in that time when Jesus taught this thing, they were all Jews.
はい、まずはイエス様はこのことを教えた時の周りにいる人たちはみんなユダヤ人でした。
So they at least understood partly this meaning.
彼らはまあある程度の解釈はできたでしょう。
And Jesus is talking about the heavy laden and burden. And soSo when Israelites were in Egypt, they were in slavery, under the yoke of Egypt.
で、ここでは、まあ、負担とか重荷とかのことを言いますけど、ユダヤ人がそのことを分かっていた。エジプトにいる奴隷の状態では、彼らもその重荷を抱えていました。
They were, slaves and bondage.
で、彼らは奴隷の状態で縛られていた。
And they were worshiping false gods also.
また、they were also, はい。彼らは偶像を礼拝したこともあります。
Even they were chosen people.
彼らはその神様の選ばれた人たちなのに、そんなことまでやっていた。
But they still knew where the help would came to them, and they started to shout to the God. And God heard them.And sent Moses, and they were freed from slavery of the Egypt to serve God in wilderness.
で、彼らはまあそういう状態だったけど、でも助けはどこにあるかは彼らは分かったから、神様に呼びかけて、神様はモーセを派遣しました。モーセは彼らを救って、エジプトから救い出して、で、あるので神様に使えるように導いてくださいました。
So God called them from the yoke of the slavery, the yoke of gods, to serve him on the wilderness.
ということで、神様はその奴隷の状態の首輝きから神様に使える首輝きを追うように彼らを導きました。
So God freed them from that slavery.
神様は彼らを奴隷の状態から釈放してくださいました。
And also, much more later, he did the same thing when they were in Babylonian captivity. God freed them under the yoke of Babylon.
で、ずいぶん後で神様はまたバビロン捕囚の時 にあのバビロンの奴隷の状態あのから彼らを釈放してくださいました。
So they understood at least partly this meaning of what Jesus was talking about.
だからその当時のユダヤ人はまあ部分的でもイエス様があの伝えたことを理解できたでしょう。
Because we live in new covenant and we know Christ and we are freed from the slavery of sin through Jesus Christ's blood. We are not slaves of Egypt, but we are freed from this world and from this burden of sins of this world.
あの私たちはこの新しい契約あの、の時代に住んでいますので、あの私たちはそのエジプトの奴隷の状態からじゃなくてこの世の罪の状態からあの罪に対する奴隷の状態から釈放されています。
And also I have experienced that personally in my life when I start believing in Christ I came to the base of repentance and he forgave my sins and cleansed me through his blood and gave me a new life and my burdensMy sins and the burdens that I had, they went away.
うん、私も個人的にこのことを経験しました。あの若い時に信じた時に、イエス福音のあの聞いて信じた時に、あの悔い改めて、イエス様は私たちの重荷をあの取り上げてくださいました。
And he called me from slavery of sin and from slavery of the natural state of man.To follow him instead.
Mm.
And I was freed from my sins, and I never felt so light in my life.
Mm. 神様は私をあの人に対する、まあ、使い事あの奴隷の状態また罪に対するあの奴隷の状態から私を釈放しました。で私はもう自由に神様に仕えるようになって本当にあの私の主には取り上げられて本当に自由を感じました。
And that's because Jesus died for cross for my sins and he gave power to me for my new life.
であの十字架でイエス様は私の、 あの、罪の代価を支払ってくださったからあのこの新しい人生に必要な力をそれによって与えてくださいました。
Because he rose from the dead, he has full power to give everybody to, who follow him the Holy Spirit, and that's the power of the new life in Jesus Christ, through Jesus Christ's blood.
で、イエス様はまたあの死から蘇ったゆえにあの誰にでもあの、信じる人に聖霊とその聖霊の力を与えることができます。でそれは私たちの新しい人生の、まあ、力の源になります。
And、I'm quite sure this is the most important meaning of the call of Christ. He's calling people to him from the sins from the natural state where they are to receive his yoke.
でイエス様が私たちをあの呼び寄せるときにあの導くときにこれは最も重要な面です。あの罪に対する奴隷の状態から神様にあのまず身元に来て神様に仕えるために私たちは救われています。
Because Jesus said my yoke is easy and my burden is light so the people who are not experiencing salvation yet they think it's hard to be Christian.
ここで30節で私の首輝きは負いやすく私の荷は軽いと書いてますけど、でもまだ信じてない人たちはそのクリスチャンになるのは大変だと思っている。
And of course there is things that when we go under the yoke of Christ there's a totally difference between what we had before. Example,before I came to Jesus Christ, I drank really much in weekends, and also I lied really often.
で、あの私たちはその救われる時にいろんなことが変わります。例えば、私の場合ではクリスチャンになる前に週末はよくあのお酒飲みました。またよく嘘をつきました。
And of course, many kinds of sins I had in my life, and I was a slave of those desires and sins. I couldn't help myself.
でそういうようなあの罪をいっぱいあの、まあ、関わってあの私は本当に罪の奴隷だった。であのもう自分を自由に自分を罪から釈放することができなかった。
But when I understood that if I want to get freed from that sin, I should believe in Jesus Christ full of my heart and start following him andand be ready to forsake the past life. When I did that step, I was surprised. He gave me the power, and it was actually, and it still is, not too heavy, the yoke of Christ. It's never too heavy.
で、私はまずイエス様に信じた。で、あの、それからまあ従うように決めたけど、でもどうでしょう。あの、罪から離れられるか。でも神様はあの意外とその時はびっくりしたけど、その罪に乗り越える離れる力を与えてくださった。
And here it said in 28, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest."
でここで28節では、すべて疲れた人、重荷を、負っているあの人は私のところに来なさい。私があなた方にあの休ませてあげますと書いてます。
So, first time in my life I had a rest from my sins. And that's something I had never experienced before that.
あの、救われた時はあの一生初めて罪の状態から、まあ、休むことができた。で、もうそれも初めての経験でした。
And I get a straight connection to God, to Jesus Christ.
で、イエス様を通して、あの、神様と、あの、直接、あの、つながることができました。
And after that, when I fell in some sin, example if I nowadays, sometimes shout my wife or something, I will feel really bad, and I have to apologize right away.
で、 あの、でも今は例えば何かの罪に落ちた時に、例えばあの奥さんにあの怒り出す時に、あのもう罪悪感でそれを感じているから、あのもうすぐにあの謝らなければならない。
Because I'm under the yoke of Christ, I can feel his presence and his voice on my heart through Holy Spirit.
あのイエス様の首輝きを負っているので、あの心の中でイエス様の、声と聖霊の臨在を感じるから。
And he's still living in every heart of, in every Christian's heart, and and that's why Christians won't enjoy if they fell on sin.
イエス様はすべて信じている者の心に宿っているので、そのために罪をやり始めた時に、あのクリスチャンはあまり楽しむことができない。
Yeah, but now I'm going to get forward to another aspect of this scripture.
で、今からもう進んでもう一つの側面を見たいと思います。
So I want to first, like, we also, after when I started to follow Christ, I start notice that sometimes even other Christians could lay burdens to each other. Similar like the Pharisees did in the times of Jesus. But usually it's intentional thing.
Yeah, あの、まあ私は気づいたことは、そのクリスチャン、多くの場合はクリスチャンは他のクリスチャンに重荷をあの終わらせる、終えさせるあの時があります。まあ例えばパリサイ人たちはあの他のユダヤ人にあの重い、重荷をあのつけました。で、大体クリスチャンはそうするときは別に悪い意味、悪い気がないけどそうしてしまう。
Yeah, that happens quite often, and also I have experienced that. But that's not all. We many times by ourselves we are not we are also laying burdens to our shoulders what Christ does not like to our burdens. It's not part of the yoke of Christ.
それはよくあります。けどもう一つのことは、私たちとか皆さんは自分に重荷を私たちの肩に乗せてしまう。でもイエス様はその重荷を私たちに置こうとしてない。
So I noticed even I have been Christian about 13 years, so that's always like this calling is still valid in my life. I just have to remember I have to come to Christ when I have this kind of experience and take His yoke, what I know it's meant for me personally customized. Also, He can personally customize His yoke. There's similar things to everybody, but there's personal things like calling, gifting,And leading.
で、13年の信仰の中で何回もこういうことを経験しましたけど、でも、このことは神様の主にか自分の主にかを分かる必要があります。で、時々イエス様は個人的な、くびきを人に置くこともあります。例えばその人の飯、他の人に与えてない飯もあります。
So,I thought this thing, and I have preached this message in Finland also. Also, in that time I had like the mind that there's in Old Testament just the place what Daisuke was talking about nearby that. In 1 Samuel 17, like situation where like a brethren is laying a burden to other brethren, even like Saul.Saul and it's about Saul and David. Even Saul was a bad king, still he didn't mean any harm to David in that time. But we can read that first and then go a little bit details.
Okay. フィンランドでもこの話をしたことがありますけど、クリスチャンは他のクリスチャンに悪気がないのでないのに重荷を置いてしまう。ことはやっぱり今日大輔も話してたけど、そのサウルはダビデにその重い鎧を渡そうとしてた。でその2つのことは関連していますので、第一サムエル17章をちょっと読んでみましょう。
From verse 32 to 50 it's a little bit long but it's better to read the whole.At least, so it's easier to go forward.
34 to 50? Yes. Okay. 34 to 50. 第一サムエル17章34から50。ちょっと長いですけど、全部読んだ方がいいと思います。32 to 50。第一サムエル17章32から50。It's not a problem with Elliot.
Oh, Elliot.
Can you come up here?
Okay.First Samuel 17:32-50. Okay. 第一サムエル17の32から50。ダビデはサウルに言った。あの男のために誰も気を落としてはなりません。そのしもべがいて、そのペリシテ人と戦いましょう。サウルはダビデに言った。あなたはあのペリシテ人のところに行って、あいつと戦うことができ、できない。あなたはまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。ダビデはサウルに言った。しもべは、父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て、群れの羊を飼っていくと、私はその後を追っていって、それを殺し、その口から羊を救い出し、それが私に襲いかかろうとする時は、そのひげを掴んで撃ち殺しています。このしもべは獅子でも熊でも撃ち殺し、あの担いでいる鉄のペリシテ人もこれらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣を殴ったのですから。ついでダビデは言った。獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からは私を救い出してくださいます。サウルはダビデのように、ダビデに言った。行きなさい、主があなたの共におられるように。サウルはダビデに自分の鎧と兜を着せた。頭には青銅の兜をかぶらせ、身には鎧をつけさせた。ダビデはその鎧の上にサウルの剣を置き、思い切って歩いていた。慣れていなかったのである。それからダビデはサウルに言った。 こんなものをつけては歩くことができません。慣れていないのだからです。ダビデはそれを脱ぎ、自分の杖を手に取って、川から5つの滑らかな石を選んできた。それを羊飼いの使う袋、宝石袋に入れ、石投げを手にして、そのページ手順に近づいた。そのページ手順も盾を持ち、先に出て、ダビデの方にじりじりと進んできた。ページ手順は辺りを見下ろし、ダビデに目を留めたとき、彼は、蔑んだ。ダビデは若くて、高顔の美少年だったからである。ページ手順はダビデに言った。俺は犬なのか。杖を持って、向かってくるのが、ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣に喰らえてやろう。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と泣き槍を持って私に向かってくるのか。来るが、私は、お前が殴ったイスラエルの、先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かう。今日、主はお前を手に、私の手に渡される。私はお前を打って、お前の頭を胴体から離し、今日、ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国にはイスラエルの神がおられることを知るだろう。この全集団も、主は剣と槍を使わずに、救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを、我々の手に渡される。そのペリシテ人は立ち上がり、ダビデを迎えると近づいてきた。ダビデも素早く戦場を走っていき、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは袋の中から手を差し入れ、石を一つ取り、石を投げ、それを放ち、ペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み、彼をうつ伏せに倒れた。こうしてダビデは石投げ一つの石で、このペリシテ人に戦った。ダビデの手は、手には一振りの剣もなかったが、このペリシテ人を打ち殺してしまった。
OK。So we read it in English. Okay.
You can
read it, please. Okay. 1 Samuel 17:32-50. Starting at 32. David said to Saul, "Let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight him." Saul replied, "You're not able to go out against the Philistine and fight him. You're only a young man, and he has been a warrior from his youth." But David said to Saul, "Your servant has been keeping his father's sheep. When a lion or a bear came and carried off a sheep from the flock, I went after it, struck it, rescued the sheep from its mouth, and when it turned on me, I seized it by the hair, struck it, and killed it. Your servant has killed both the lion and the bear. This uncircumcised Philistine will be like one of them, because he has defied the armies of the living God. The Lord who rescued me from the paw of the lion and from the paw of the bear will rescue me from the hand of the Philistine." Saul said to David, "Go, and the Lord be with you." Then Saul dressed David in his own tunic. He put a coat of armor on him and a bronze helmet on his head. David fastened on his sword over the tunic and tried walking around because he was not used to them. "I cannot go in these," he said to Saul, "because I'm not used to them." So he took them off. Then he took his hand, he took his staff in his hand and chose 5 smooth stones from the stream and put them in a pouch of the shepherd's bag. And with his sling in his hand, he approached the Philistine. Meanwhile, the Philistine, with his shield bearer in front of him, kept coming closer to David. He looked David over and saw that he was little more than a boy, glowing with health and handsome, and he despised him. He said to David, "Am I a dog that you come at me with sticks?" And the Philistine cursed David by his gods. "Come here," he said, "and I'll give your flesh to the birds and the wild animals." David said to the Philistine, "You come against me with your sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord God Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. This day the Lord will deliver you into my hands, and I will strike you down and cut off your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and to the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. All those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves, for the battle is the Lord's, and he will give all of you into our hands." As the Philistine moved closer to attack him, David ran quickly toward the battle line to meet him. Reaching into his bag and taking out a stone, he slung it and struck the Philistine on the forehead, and the stone sank into his forehead, and he fell face down on the ground. David triumphed over the Philistine with a sling and a stone. Without a sword in his hand, he struck down the Philistine and killed him.
Yeah, okay. Yeah, you can see here the aspect of Daisuke said that David was not so big and not like you could think he would be a great warrior.
ね、さっき大輔が言ったようにまあ、この側面もありますダビデはそんなに、ね、大きい人ではないで強そうな人でもないのにゴリアテを殺してしまった
And also like you could see that like this Saul thought also that he would not handle that case
で、もう一つ目立っているところは、サウルもダビデを見て、なかなか無理だろうと思ってた。
Yeah, and also, this kind of similar things happens to church sometimes also.
で、同じようなことも、教会の中でもあります。
So sometimes people see, like the man sees, and see that from that Christian it's never gonna be nothing, and, but surprises rise up many times.
Mm.
Like just like that weakling, and that you never would believe that he would come to evangelist or God would use much. Just that kind of person God usually uses as long their heart is right.
Mm. で、教会の中でも人はこの世の考え方を見て、クリスチャンはどうしても何もならないだろうと、伝道師とか主な役をしないだろうと。思うけど、でも神様はそういう人こそ選ぶから、多くの場合はそういう普通は何もできなさそうな人を神様はわざわざ選んで、伝道師にするとか、主な役を与える。
And if this was the case in Old Covenant, it's far more in New Covenant because all the believers have the straight connection.God, to Holy Spirit, to Jesus Christ's blood, and they have a straight connection to God.
で、旧約聖書でさえそれが合っているなら、なおさらに新約聖書に全ての信者は心が正しければ神様との直接な関係を持っているから、これは正しいです。
So, God can use anyone.
神様は誰でも用いることができます。
But still, like the Saul was thinking good of David at least at this point.
で、サウルは別にダビデを悪く思わなかった。この時点ではいいように考えていた。
And he wanted to lend his gear to him.
で、ただサウルは自分の鎧を貸してあげようと思ってた。
And he was used to that used the same.Force that the Philistine soldiers will use the armor, the spear, the sword, and the whole stuff.
で、サウルは、ピリスティ人と同じような武器とか同じような戦い方を慣れているものをダビデに渡そうとしてた剣とか槍とか。
And even Saul had experienced that God gave him a victory many times. He still trust kind of the worldly things, like Philistines trust. Their own power and also the best gear what the world has to offer.
で、サウルは神様から勝利が何回も与えられたなのに、彼はそれでもペリシテ人が頼っているものを頼っています。この世の力。
But he meant well for David, and he wanted to give, lend those gear to David.
しかし、サウルは別にダビデに乗ろうと思わなかった。ダビデを助けようと思って、そういうものをダビデに与えた。
But those gear was too heavy and unnatural to David to carry.
しかし、その鎧は重すぎて、ダビデにはもう慣れてないものから、重すぎた。
That kind of things happens in the church also, that people, even unpurposely, meaning good, lay burdens to other Christians.
ね、教会の中でもそういうこともあります。別に悪い意義はないけど、クリスチャンは他のクリスチャンに 重すぎるものを与えようとします。
And I remember one experience many years ago when I started thinking to coming to Japan first time.
あの、何年前に初めて日本に行こうかなと思った時の経験があります。
So in that point I studied quite a lot of missionology from Bible and from learned from other missionaries.
その時はまあ聖書の宣教の知恵とか教えとかで他の宣教師からの話をよく学びました。
But like the church policy had changed totally on nowadays. So like the church where I were in that point they said, okay, first of all, you have to go to like 3 years school at least, Bible school, and graduate, and then you have to use certain mission organization to get to Japan.
で、まあ当時の教会、まあ宗派の条件は宣教師になるためにまずは少なくとも3年間勉強しなければならない。で、それからあのまあある選挙団体を通して日本に行かなければならないと、まあ要求しました。
And of course, I'm not saying that every Bible schools are bad or something like that. But there was like really kind of worldly system but first I thought, yeah, maybe I should go. And I even applied there.
まあ、あの、別に進学校は悪いと。 そんなことは今言ってないですけど、でもその時はかなりまあこの世的な制度が教会にありました。で、最初の方はまあじゃあ申し込もうかなと思って、その進学校ある進学校に申し込みました。
But like I still felt a little bit restless on my heart and what I heard from past missionaries like they had really good insight for Bible, but some of them went later to Bible schools or had a later course or something, but they didn't have any kind of these kind of demands. Someone went to straight to field after they had God had used them in the church as a ministry.
あの、まあその時はちょっと心で安心とかなかったから、いろんな宣教師の話を聞いたら。 まあやっぱりあのみんなはまず学校に行ってから行くということは絶対あのまあ決まってないことも分かりました。多くの宣教師はまず、まあ、教会でまず使われていることがあって、それからあのまあ宣教に行って、時々あのまあちょっと経験した後で彼らはあ進学校にあ通うようになったこともありましたけど。
Yeah, so it was never a requirement. But when I had applied to that Bible school, in that summer I read one book, and it was really biblically argumented that I noticed that there was a really good point on that book. If God has called you to go somewhere, you shouldn't do any compromise at what you know, it's truth. Or the word of God. If God wants to send you somewhere, don't lean to your denomination. Don't lean to Bible schools. Don't lean to mission organizations. Trust God and serve Him in the local church, and He will gradually send you, as He sent Paul and Barnabas, even most of the missionaries. We are not that...
We don't have that kind of grace. その進学校にちょうど行こうとした時にある本を読みました。で、その本にその作家は一つのポイントを伝えた。もし神様はどこかに導いているなら、もう妥協してはならない。いや、教団は無理だから、無理と言っているからとか、 進学まだ行ってないとかじゃなくて、本当に神様はそこに行けと思っているなら、じゃあ行ったらいい。あの自分の まあ、自分の理解よりも自分の教団の文化に頼ってはならない。
So, I experienced that the Bible school it was not for me, first of all because I didn't found that requirement on New Testament anywhere, the calling and the knowledge of truth at some portion, that's enough. And love to God, that's enough for ministry. If God has called you, He will lead the way.
Mm.
And I didn't go to Bible school.
Right. まあ、例えばその使徒働きにバーナバスとかパウロはそのキリスト教の精神学校とか神学校とか行かなかったみたいに、私もその時は やっぱり自分に対して神学校は合わないなと思いました。で、その聖書にある聖書にその条件も書かれてないので、まあ行けなかったことをしました。
And first, it felt kind of crazy, and other things came up also, like when I was coming the first time to Japan, they offered me again that option, and they will said that they will support and promise to do that in church, but I have to reject that.Because that was too heavy for me. And then I was thinking after that, maybe I'm crazy, but in the second day after that, I received money for my first trip to Japan.
で、その、また、次にもう一回、その、教団は私に、まあ、進学行くように進めた。で、もし、進学さえ行けばサポートが出るし、なんとかなんとか。でも私はまだそういうことに平安がなかった。で、結局行こうとした時に神様は日本へ行くその金額を与えてくださったから。
And of course, I still served in the local church.And I have always have been in a local church, but I knew that I have to wait that God will open the way, and He arranged it everything that we could came here without compromising.
で、もちろん最初は地元の教会で自分使いました。で、そのことも必要だと思いますけど、でも教会進学校行くことは私に対して妥協になりました。で、神様は妥協せずに日本への道をまあ開けてくださったし、行かせました。
And I read in 39, David girded his sword over his armor and tried to walk, for he had not tested them.So David said to Saul, I cannot go with these, for I have not tested them. And David took them off. So this applies in many things also. If you are heavy laden, if somebody else tried to make you to do something, but you know it's not from Christ, and you can check it from the Bible even. So in that point, you just reject them. Simple thing.
39節ではダビデはその鎧の上にその剣を帯悪い切ああすみません思い切って歩いてみた。慣れていなかったからである。それからダビデはサウルに言った。こんなものをつけては歩くことはできません。慣れていないからです。ダビデはそれを脱ぎました。だから人は私たちにそのように、まあ、この条件、この重荷をつけなさいとか言うときに、で、私たちはやっぱり聖書からの信仰でもうそんな重すぎるものを負わなくてもいいという信仰、まあ、聖書による信仰があれば、まあ、断ればいい。それは簡単なことです。
So, when it's not part of yoke of Christ, individually or in a regular basis, you should reject it.
本当にそのくびきはキリストのくびきでない限り、あの私たちは断るべきです。
And God will always bless that when it's according to His will.
神様の御心なら必ず私たちのその信仰を祝福してくださいます。
So God used David in a special way, totally different than Saul.
で、神様はそのサウルと全然違うような道、あの、まあ、形でダビデを用いました。
It's the same thing when Christ called you to, you to him to bear his yoke. The load is light and the burden is not, it's easy.
で同じように私たちはキリストの首輝きを追うためにキリストの身元にあの神様は私たちを呼び寄せるときにあの同じことがあります。イエス・キリストの首輝きは追いやすい、重くない、私たちはあの、まあ、その軽いと感じる。
And in this fight with David and Goliath God was glorified through this victory more than if God would be if somebody with the same armor, same size guy would do that wouldn't be so miracles thing.
で、この戦いでダビデが勝利を得たけど、例えばダビデはゴリアテと同じあの背中で同じような体を持って同じような剣を持ったら、例えば勝っても神様はあんまり栄光を受けないけど、この時はダビデはちっちゃくて弱くて本当に信仰を持ってダビデあゴリアテを倒したから、神様はたくさんの栄光を受けました。
And also what do you think would happen if David would go with this gear if he would choose those even it was really unnatural and he have not tested them、
で例えばダビデは慣れてないのにサウルの重い鎧をつけてゴリアテのところにあの前に出ようとしたらどうなるでしょう。
So and, it's sorry to say but sometimes we see that on the church people are so heavy laden and burdened even by themselves or somebody else that they cannot get forward sometimes even they eventually fell from the faith、
まあ、残念ながら時々それも教会で時々見ます。あの自分が重荷を勝手につけたか他の人の重荷をつけてしまったか、そのせいで重すぎて歩けないのであの信仰から離れる時もあります。
Yeah, and sadly I know few young men at least one I knew really well like he was never like a person would be suitable forLike this kind of, how you say, really high level Bible school, like really worldly. So he went there and he has totally changed. And his faith is not, he's still believing, but you can see he has changed.Really much.
まあある友達もいますけど、その人はあの普通は行かないけど、あのすごいあの地位の高い進学校に行ったけど、その出たらあの彼の信仰が非常に弱くなって、まあ信じてますけど前みたいなあのものではない。
So it's really sad to see things like that and also like、I met many people in Finland whoAnd also in Japan, like Christians, they said, oh, they don't want to go to church because it's too heavy and they have to do so much things, like they are forced to do things what they don't want to do. And it's not about like it's not about, of course, if somebody is living on sin, it would be rebuked and disciplined. But like many times for people, it's not just the thing what's happening here, that they just took...too much laden by themselves or somebody else put them those、
で最近も時々教会でこのことを見ます。 ある人たちはもう教会行きたくない、あのそれはもう大変ですからとか、やること多すぎるからとかで、別に、まあ、罪悔いるため ないことだったら、まあそれはあの、わかるけど、その人たちは別に他の人の欲求が多すぎるとか、教会の条件が多すぎるとか、そういう重荷を感じてあの行けなくなる。
So when Christ is calling us to under His yoke, He's calling us freedom from bondage of sin, and also a freedom to be straight to connect with Him and to connect with the brethren in Christ.
イエス様は私たちを呼び寄せるときに、あの罪の奴隷の状態から釈放してくださるし、自由に神様とまた他の信者と交わるあの、まあ、つながりを持つためにイエス様は私たちを呼びます。
So I want to read the Matthew 11, the starting scripture, and end this message.
はい、もう一回マタイの11章の最初の箇所を読んでこのメッセージを終わります。
From 20, 11 from 28 to 30. Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find the rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.
あの、マタイ11章28節から、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく、減り下っているから、あなた方はもう私の首輝きを負って、私から学びなさい。そうすれば、あの、そうすれば、魂に、安らぎが来ます。私の首輝きが負いやすく、私の重荷は、私のには軽いからです。
Yeah, so Jesus is still calling us to under his yoke. Even we are under his yoke, we should remember this.
イエス様は私たちを首輝きを追うように呼んでいます。あのこれはイエス様の首輝きです。
And there is things that includes in that, but also when Christ calls us, he's calling us to serve him and follow his example and his steps.
イエス様の首輝きはやっぱり荷物はあるんだけど、あのでもそれはイエス様から与えられているものだけです。で、イエス様の首輝きを追って、イエス様に従う、一緒に歩むように私たちは召されています。
So I many times have to come back to it when I have took some laden by myself, like to this scripture, and just laid those off and took the yoke of Christ and wait him to lead me and That's the best thing what you can have in this life. You're just carrying the yoke of Christ and following His leading.
で、私も時々重すぎると感じるときにこの箇所に戻って、どれがイエス様の首輝き、どれが自分勝手につけたあの重荷を見分けて、神様によらないものをあの脱ぎます。で、あのその軽い首輝きをまた。経験します。
So after all, it's all about Jesus.
まあ何でもかんでもイエス様のためにあのあるから。
We need him.
イエス様だけが必要。
And he will teach us everything we need to know.
イエス様は私たちは知ってる必要のあることを全部教えてくださいます。
A little bit by little.
少しずつ。
Yeah, that's all.
Okay. はい、ありがとうございます。Thank you. はい。では、祈りましょうか。天の父様、感謝します。本当にこの真実のために感謝します。あなたは私たちに重いものを与えないで、本当に軽い重に、軽いあの首輝きを置かれています。どうか神様、今私たちが自分であの、祈っているものは本当に神様から来たものか、自分勝手につけたものか、他の人からもらっちゃったものか、 見分けれるようにどうか私たち助けてください。で、分かった上で実際にそのいらないものを捨てれるようにその勇気も与えてください。感謝します。本当に神様の、神様が与えているものだけで生活できること、その信仰を与えてください。感謝します。イエス様の御名によってになります。アメン。はい、OK、ありがとう。